どうもオカルポのマンモーでございます。本日はですね、新米彦大先生が親戚の田植えのお手伝いで、お休みと、明日の、次の日早く起きないといけないので、ちょっと収録お休みということで、久々に私一人の会になっておりますということで、謝罪ゲストは本日はおりませんということでですね、今回はですね、ツイッターではいくつかというか何回かつぶやいてはいたんですけれども、今回はですね、私が今考えている量子について、まあ、量子力学についてというかですね、いわゆる満蒙的量子力学入門的なところを今日はね、ぐだぐだとお話ししていきたいなと思います。で、このオカルポッドを聞いているくれているあなたはですね、この量子ってこういうのだよねとかね、量子力学ってこういうのだよねとかね、いう感じで、この量子についてで、いろいろな意見というか考えというかですね、あと見識というか、知っている方が多いのかなとは思いますけれども、とりあえずですね、量子ってなんやねんっていうね、いう人もいると思いますので、まずね、量子について量子力学とかについて、まあ、簡単にね、まずお話、こういうものだぜと、そしてこういう不思議なね、ことがあるんだぜということをちょっとこうね、お話しして、それから私が、思っているこの量子についての見解というかですね、だからこうなんじゃねえかとかね、いわゆるオカルト、的なことをあとぐだぐだと話していくというね、会にしていきたいと思うんですよね。で、この量子については、いわゆるそのビジネスマインド的なところとか、あとスピリチュアル的なこととか、あとまあ自己啓発とかね、いわゆるそこら辺もね、いろいろ絡んでくるんですよ、私の中ではね。私の中ではですよ、科学的にとかじゃなくてね、私の中では。なので、このね、いろいろ伝えたい思いというか、伝えたいことが、こういろいろあるんですが、このどの順番でどうやって伝えていけばいいのかっていうことをね、こう考えるとですね、何から話していけばいいか分かんないというふうになって、なかなかね、この重たい腰が上がらなかったというか、どうしようかなと思っていたんですが、まあ考えても仕方がないということでね、思いついた順番からいろいろぐだぐだと話していきたいと思いますが、とりあえずまずは、先ほども言った通り、この量子ってなんやねんって言ったところからね、ちょっとお話ししないと、ちょっとダメかなと思いまして、でですね。で、まずその今現時点で分かっているようなことを話してから、今私がママモ的に思う量子ってこういうのじゃねえかとかね。あと、量子力学がこういうのだから、もしかしたら、その幽霊とかね、いろいろなことにこう繋がってくるそのわけというかね、まあ私なりの見解。それをね、お話ししていこうかなと思います。ということで、まず最初は、まず量子力学ってなんやねんって言ったところを、お話ししていきたいと思うんですけれども、まあ、いろいろね、その、何でしょう、知ってる方もいると思いますけれども、今回は、この記事をちょっと引用しながらね、お伝えしていきたいと思います。誰でもわかる量子力学って何なの？詳しい人に聞いてきた、過去入門編ということで、おもころっていうですね、いわゆる面白いメディアがあるんですが、それの面白い記者さんがいるんですよね。ユッピーさんっていうね、ライターさんの方がいるんですけれども、この記事が非常に分かりやすかったので、これをね、かいつまみながらちょっとお話ししていきたいと思うんですけれども、まずそもそも量子力学というか、量子ですね。量子ってなんやねんっていうところから、お伝えしていきたいと思うんですが、まず量子っていうのは、物質を作る小さな単位のことということなんですね。で、まあ、とりあえずもうめっちゃちっちゃい、なんか物質というか単位、まあ、単位ですね。単位なんですよということです。で、物質を形作る素材に当たる小さいものを量子と呼ぶと。で、この量子の中には、原子や分子、あと電流の正体である電子とか、あと光の、何でしょう、その一番ちっちゃいやつ、光子っていうのがあるんですけども、そういうものがね、そういういろんな種類がありますと。なんで、そういったものをひっくるめて、まず量子というふうに呼んでいるということですね。 なので、もう小さすぎるので、いろんな物質をこう素通りしちゃうということです。ニュートリノとかね、いろいろありますけれども。でですよ。で、この小さい、ものなので、通常、なんでしょう。我々がこの現代社会でこの生きている物理法則っていうんですかね、いわゆる目に見えるくらいの大きさのものに関してはどういうルールで動くかっていうのが、大体わかるじゃないですか。例えばボールだったらば、こうボールを坂道にこう置くと転がっていくとかね。あと水をあったか熱くね、こう沸騰させたら、気化してね、水蒸気になるとか、逆に冷やしたら、固まってね、氷になるとか、そこら辺はなんとなくというか、もう普通にわかるじゃないですか。ね、なんだけれども、このいわゆる量子というその小さいね、ものすごい小さい量子というものになると、そのいわゆる物理法則が全く通用しない領域になってると。でも全くその科学者、頭のいい科学者でも全く理解不能な意味不明な動きをする、ということなんですね。で、だから、その量子っていうのはどういうね、ルールでこれは動いているんだと、っていうのを調べる必要があるわけです。で、その調べる、いわゆる学問を量子力学というふうに言うんですよね。なので、こういう意味、あれですよ、その、今言ったことっていうのは私の見解じゃなくて、いわゆる頭のいいですね。今回この記事出ているのは、誰だろう、このメガネをかけているね、先生ですね。大関新助っていうんですかね、東京大学大学院の、大関先生ですね。1982年生まれ、一つ上ですね、私のね。ものすごい頭いいのいい方が言っているので、まあ、そういうのが量子力学ですね。ちっちゃな量子というものがどういう法則というかね、どういう動きをしているのかと、それを研究していくのが量子力学ということですね。はい。じゃあその動き方ですね、いろいろこうあるんですけども、個人的に今回紹介するのは2つですかね、有名なやつ、わかりやすく、興味がそそられるのが2つあるんですよね。で、まず1つ目がですね、あれです、観測すると状態が変わるっていう特徴がある。で、もう1つ目が、なんだろう、量子もつれつって、これもね、何でしょう、まあ、後から話すか、これはね。まず一つ目の、その、あれですかね。いわゆる観測すると状態が変わるっていったことについて、ちょっと、まずお話ししていきますかね。これ、二重スリット実験とかね、ちょいちょい私も、このポッドキャストでお伝えしているんですが、なかなかね、これね、言葉だけで伝えるのが非常に難しいんですよ。なので、その、気になる方は二重スリット実験ということで、検索してみてもらえればと思うんですが、これ確かね、シャーペンの芯3本使って、あと、レーザーライトかながあれば、この二重スリット実験できるんですよ。それいうやり方もあるので、興味がある人はね、調べてもらってるといいと思うんですけれども、このね、二重スリット実験というのが非常に不思議なんですよね。これをちょっと記事を読みながらね、ご紹介していきたいと思うんですが、例えばですね、小さい砂の粒をスプレーみたいなもので、ま、こう砂が出るスプレーがあったとしましょうと。砂が出るね、海にある砂あるじゃないですか、粒々のね、砂が入ったスプレーがまずあったとしましょうと。で、それをプスってやると砂がバーバーってこう飛び散るね、スプレーがあったとしましょう。で、それを壁にプスってスプレーするとしましょうね。で、その壁とスプレーの間に、紙が1枚あります。で、その紙には2つ縦長のスリット、いわゆる、溝というか、こうスリット、空いてる、こうね、隙間が空いた、紙が、こう、スプレーと壁の間に、こう、置きますと。で、そこの、何でしょうね、二重スリットの紙をめがけて壁にスプレーしたときに、どんな模様が出ると思いますかと。 ということです。で、通常であれば、要は、なんでしょうね、砂のスプレーあります、20スリットの紙があります、で、まあ、糊をつけたね、壁がありますってなった時に、その、なんでしょうね、20スリットの隙間が空いた紙に砂のスプレーをバーってしたら、2本のね、線が出てきますよね。砂の粒がこう、その20スリ、スリットの隙間をこう通り抜けて、プスーってやると、2本の線がこう浮き出てくるわけですね。まあこれは普通ですよね。うん。じゃあですと。今度は、その砂のスプレーじゃなくて、電球、いわゆる電気ですね。あの、ランプというか、それをやったとき、スプレー、砂のスプレーじゃなく、電球をにしたとき、じゃあどういう模様が浮き上がるでしょうかと、ちょっと考えてほしいんですけれども、砂のスプレーだと粒だからね、そのまま通り抜けて、20スリット通り抜けて、壁につくから2本のスリットの模様がこう出ると思うんですけれども、この電球を置いたときっていうのはですね、まあ、多分想像してもらえればわかると思うんですが、二つの線じゃないんですよね。こう、縞模様が出る風になるんですよ。縞模様、こう、縞馬みたいなね、ババババババっていう、この、縞模様が、縦縞模様がこうできるんです。で、これはなんでかというと、さっきの砂のスプレーっていうのは、いわゆる粒なわけですね。粒。なんですけども、光っていうのは波。の性質が思っているので、こう干渉してね、こうなんでしょうね、縞模様になるんですよ。で、これはね、ちょっと言葉では伝えづらいので、どういうこっちゃという人はですね、二重スリット実験ってやれば一発でこの画像付きで出てくるので、見てもらえればと思うんですけども、とりあえずその光は波の性質があるので、縦縞模様になると、で。いわゆる砂のスプレーというのは粒なので、そのまま二重スリットの縦線のね、模様が出るということなんですね。なるほど。まあと、まあわかりましたというふうになるじゃないですか。でですね、じゃあこれが量子力学と何の関係があんねんっていうことになってくるんですけれども、じゃあその光ですね。波の性質を持つ光を、こうめっちゃこうちっちゃくしていくと光子に光子っていうね、いう風なものに、量子の一つのいわゆる粒になるわけなんですけども、その粒を、まあ、エアガンみたいな感じでね一発ずつさっきは電球を置いたので、まあ、波の光のね波の性質にこうなるのでそういう縦縞に出たんですけどもじゃあその光をめっちゃこうどんどんめっちゃちっちゃくしてね、エアガンみたいな鉄砲で一発ずつその光子を撃っていった場合これどういう模様が出るのかということになるわけです。で光子っていう粒なのでさっきの砂のスプレーの原理で言えば、その縦のね2つのスリットの模様が出るはずなんですよね。粒一発ずつ出てるわけですからですよね。なんだけども一発ずつ粒打ってんのにもかかわらずですねなぜか縞模様が出てしまうんですよ。でなんでやねんとね、粒なのになんでやねんってなるわけですよ。一発ずつ打ってるので通常であればその干渉しないはずなんですよね。なので縞模様になるわけがないんですけどもなぜか縞模様になるんですよ。じゃあその電子っていうその量子っていうのは波なんだなってなると思うんですけれども粒として発射されてるので、その粒として発射された電子っていうのが途中で波の性質になって、スクリーンにこうあ壁につくと。で壁に達した時は粒に戻るのかなっていうふうになるわけですね。でこれどういうことやとなってその科学者の人たちはですねじゃあその二重スリットを通ってる時どういうふうに通ってんのかと観測しようとセンサーをつけてねそのどっち、右と左どっち通ってんのか、その通る瞬間を、もしかしたらね、途中でこう分岐してね、波みたいになってるのかもわかんないっていうことで、観測したんですよね。通過するところにセンサーを置いて。そしたらですね、なんとセンサーで観測したら、さっきまでこう、 縦縞のね、波の光、その波縞に波模様な、あ、波じゃない、縞模様になっていたその模様ってのが、砂スプレーと同じ、その二重スリット、その2本の線が出るようになってしまったんですよ。観測したら。不思議ですよね。なのでその量子っていうのは観測すると挙動が変わるっていうですね、ちょっと意味が分かんない、性質を持つんですよ。要は人間が観測していないところでは波として振る舞っているんですけれども、人間が観測すると量子っていうのは、あ、今見られてるやんってなって粒として振る舞い始めるっていうことなんです。で、これ、まあ、その観測したね、その機械の影響なんじゃないかとかっていうふうに思うかもしれないんですけども、それだけではちょっとね、どうやらね、説明がつかないようなんです。この科学者の人曰く。なので、この量子力学では、観測しない、状態であれば、いわゆるそのスリットの A、左側のスリットが通った状態と、右側のスリットを通った状態の2つの状態がそのまま重なり合って、存在していたのに、人間がこう観測した瞬間に、波じゃなく、まあ、粒ですよっていうふうにこうどっちかをね、通った方に収束するという、まあ、そういう、ね、不思議な考え方をする状態なんですね。要はもう何でしょうね、2つの状態が重なり合ってるという、まあ、そういう状態っていうのがまあ大きなね特徴というか、あるわけですね。で、もう一つ、面白い特徴があって、これはですね、量子もつれっても言うんですけれども、これも簡単に言うとですね、例えばその量子をめっちゃこう強い力でこうブチってね、ちぎって2つにするとするじゃないですか。いわゆる双子ちゃんですよね。その双子ちゃんの量子の双子ちゃんを一つは、地球上に置きますと。で、もう一個は、もう宇宙の遥か彼方、の方に置いたとしましょう。その状態で、例えば地球にいるこの量子 A をですね、観測したとするじゃないですか。そうすると、宇宙の果てにいるですね、量子 B ちゃんですね、B ちゃんはこの A ちゃんが観測されてる、見られてるっていうことを一切のタイムラグなしで気づいちゃうんですよ。そういう、だからその、そういうね、不思議なね、特徴があるんですよね。で、これなんやねんと。どういうことやねんと。なんでってなると思うんですけど、まあ、それを研究するのが量子力学ということになるんですよね。で、この謎が解明できたらもうノーベル賞もらえますよということになるんですね。で、この量子を生かしてよく聞くであろう、まあ、量子コンピューターみたいなのがね、今開発されているわけなんですけども、いや、そんな量子コンピューターなんか今あんのかと思うかもしれないんですが、もうですね、できてるんですよね。Google かな、ここの記事にも書いてたけど、そうそう、もう販売されてるんですよ。量子アーニーリングっていう形式を使った量子コンピューターを戦闘機の会社のロッキード・マーティンやグーグル、NASA などが買っていろいろ実験していますということで、もうすでにね、この量子コンピューターは、販売されていますということです。で、今言った量子の特徴ですね、要は観測されると性質が変わっている、あ、変わってしまう。で、いわゆる2つの状態が、1つのところにあるというかね、重なり合った状態で、ある、といったところ。だ、これを生かして量子コンピューターが作られているということですね。いわゆるその、よく0と1とね、コンピューター、このプログラムですか、0と1のこのつなぎ合わせというかね、それで計算するってよく聞くと思うんですけれども、その量子っていうのは0でもあり、1でもあるっていう、その状態が重なり合った状態でいるので、同時に計算ができるということなんですよね。要はその、なんですよね、ここにも例ありましたけれども、例えば黒猫大和の人が10軒の家に荷物を届けないといけないとすると、そのルートは、なんとですね、362万通りあると。 どのようねルートを巡って、行くのが一番早いのかみたいなね、でこれを今までの今の通常のコンピューターで計算すると、要は順番総当たりしていくわけですね、1個ずつこうルート A ルート B みたいなのを362万通りやるわけですね、でその中で一番早いやつを選ぶということなんですけれども、これではやっぱり、ものすごい時間かかるわけですよね。でこれが10件じゃなく12件にな2件増えただけで、4億通りぐらいになるということです。なので計算がめちゃくちゃ時間がかかるということなんですけれども、量子コンピューターの場合はいろんな状態がもう重なり合っている状態なので、計算が一気に同時に全部できちゃうということなんですね。もうちょっと意味わかんないと思うんですけれども0101で一個一個ずつやっていたものが、要は、もう同時並行でできちゃうと、重なり合ってる状態なのでということですね、いろんな状態のものが重なり合ってるので一瞬にして計算ができるということですね、先ほど言った通りね、 A という状態 A のルートがの状態の A っていうルートと B っていうルートと C っていうルートとっていうのが一個ずつ通常であればね、コンピューター今のコンピューターであれば計算しないといけないものが、全部すべて同時並行でやられてるといった感じですね、まあそういういわゆるオカルト的ないう感じで言うと、いわゆるパラレルワールド的なねものなんですよね。なのでよくこの世はパラレルワールド、多次元世界なんじゃねえかみたいなお話もありますけれども、それの理由っていうのがここの量子力学につながってくるところというか、この量子力学の解明があるから、そういうパラレルワールドみたいなものがあるんじゃねえかみたいなね、多次元世界あるんじゃねえかみたいなのが言われてるのが、そういう理由なんですよ。なので、こういうね、面白い特徴があるんですよね。でこれ今までお話ししてきたことっていうのは私の何でしょうね、勝手な憶測とか、そういったものではなくて、ちゃんと頭でですね、科学者の皆さんたちがですね、もう日々ものすごい勉強研究をして導き出している一つの科学的知見というかね、見識というか、ものなんですよね。でここまでがいわゆる量子力学とはみたいな、お話なんですけども、ここからはですね、じゃあと、その量子力学とは何やねんって言ったものを踏まえて、満網的なこの量子力学の今考えていることをですね、ぐだぐだとお話ししていきます。でこれね、かなり皆さんね、多分情報がアッペドッペ、いろんなところに行ってしまう可能性があるので、本当ね、お聞き苦しいかと思いますけれども、なんとなくね、私が伝えたいことが伝わればいいなと思いますけれどもね、まずちょっとね、ざっくりとね、殴り書きではやってはいるんですけどね、いかんせんまだまだちょっと、確定していないというかね、思いが固まってない部分もあるので、まあ、そこはご愛嬌ということでね、で、この量子力学シリーズは、何回かにわたってというか、その都度、何でしょうね、タイミングで、この時点ではこう思うみたいなね、今はこんな感じで思ってますみたいな感じのことで、続けていこうかと思うので、まずね、今の段階でお伝えできることをですね、お話ししていきますね。で、ここまで量子とは何か、どういう特徴があるのか、こういう不思議な現象というかね、ことが起こるということで前段階伝えましたけれども、それを踏まえてですね、私はね、その、満網的この量子力学の一つのキーワードというか、思うことがありましてですね、それは何かっていうと、いわゆる思考というかね、そういったものです。でこの量子の中に、いわゆる電子とか光子とかね、そういうものがあるって、前段階で伝えましたけれども、そんな感じで、私はですね、意思っていうのがもしかしたらその量子の中にあるんじゃないかと、そういうものがねあるんじゃないかと思うわけです。でこの意思って何かっていうと、いわゆる思考ですね、思考、自分が考えること、これがもしかしたら量子 の一つの種類なんじゃないかなと私は思っているわけです。で、意思って言いましたけども、私が、この満盲的量子力学で伝える意思っていうのは、医者の意思でもなくてですね、で意思力の意思でもなくて、意思力って意見の意に、思うに力って書いて、よく意志力ね、私は意志力が強いとか弱いとか言うと思うんですけども、その意志の死は子供の子ですね、電子とかの死と同じで、意は意見の意なので、意見の意に子供の子って書いて意志っていうね、そういう量子があるんじゃねえかなと思っているわけです。でこれがなんでもうそういうふうに思ったかというと、そういう意志っていう量子があると仮定するとですね、いろんなそのオカルト的な部分っていうのが、いろいろね、土妻が合ってくるんですよ、自分の中でね。例えば、まあ、幽霊とか、あと神様の存在とかね、妖怪の存在とか、いろんなね、そういうオカルト事情、超常現象っていうのが、土妻が合ってくるよねって思うんですよね。で例えば、まあ、幽霊ですよね、幽霊、幽霊は本当にいるのかいないのかっていうね、議論あると思うんですけども、これやっぱ幽霊っていうのも一つのその意志っていう量子的なものなのかなと思ってまして、いわゆる幽霊はいるし、いる、そこにいるし、そこにいない、どっちの状態でもあるのかなと思うんですよね。なので何でしょうね。で、この、で、その幽霊っていうものも、いわゆるその意志っていう一つの、その生前のね、その人の思い、まあ思考ですよね。いわゆる残留思念とでも言うんですかね。そういう量子的なものなのがあるのかなと、そこにね。だから、そこにあるし、でもそこにもないし、どっちの状態でもあるものがそこにいる、思考エネルギーとして、まあ、残留信念として残っている、だから見える人もいるし見えない人もいるっていったところにつながってくるのかなとかね、思うわけですね。で、あとはその霊感強い人がその幽霊見えるとかっていうのもあると思うんですけどもね、その霊感っていうのはもしかしたらその幽霊を見る能力的なっていったところじゃなくて、そのなんかそういう量子的な、そのものすごいちっちゃい物質をなんか感じ取れるそういう器官が発達している状態の人なのかなとはね、思うわけですよ。でその霊感強い人も何でるじゃね、その人によって見え方とかが違ってたりするじゃないですか。よくジンマンさんとかともね、もし例えば10人本物の霊能者がいて、10人とも何でしょう、同じ、形というかね、だったら完璧だよねとか、いう話もねちょろちょろしたと思いますけども、なんかもしかしたらこの見る人によってもなんか見え方とか感じ方って違うし、だけどもなんかそこにいるよねっていうね、そこにいるのはなんかみんな感じ取ってるけれども、見え方感じ方がそれぞれ違うっていうのが、ここの意志の、意志っていう量子の、なんでしょうね、その認識の能力というか認識方法がちょっとやっぱ個人差があるのかなとかね、思ったりするわけですね。で神様とかも同じ感じですよね。要はみんなが崇拝するその神様いるよねっていう風な意志、いわゆる思考、そういうのがあるからいるんですよ。でもいないんですよ、どっちの状態でもあるんですよね、だから神様的な存在もそういうもの。だからそのよくね、ジーザスみたいな感じで、例えば千と千尋のね、良きかなみたいな神様みたいな、ああいう像で、出てくるのもあると思うし、だいろんなその、やっぱその人によって、その神のイメージというか、認識が違うから、いろんなタイプで見えてくるのかなとかね、 でもイエス・キリストみたいなものは大体同じで、みんな大体イエスさんってこういう感じかなっていう、いわゆる意思思考をしているので、大体お、ね、みんなそのイエス・キリストはこういう感じだよねっていう、そういう何ちゅう想像というか、思いがあるから大体同じような感じで見えるのかとかね。であと妖怪とかもそうですよね。で最近その昔は妖怪いっぱいね、なんかいろんな村で見られてたけども、この現代社会になることによって妖怪が全然見えなくなったとかね、消えてったみたいなねお話あると思うんですけども、これも要は昔は村中がそういう妖怪のことを信じていた、村中の人たちがね、だからそこに存在した意志力があるから、で現代社会になるにつれそういうのは別にいないよねっていう人が増えたことによって、そういうそこに妖怪があるっていういわゆる意志力が弱まったことにより妖怪が減ってきたとかね、出現しにくくなってきたとかね。あと、まあ、昔もそうだと思うんですけども、こういう妖怪とか幽霊信じない人いるじゃないですか。でたまにね、今もそうですけど、信じてないけれども見えたりとか出会ったりとかする場合もありますよね。でそれっていうのは要は自分自身は信じていない、そんなのないよねと思っていたとしても、周りがそれを信じているから、まあ、信じているというか そこにそういう妖怪がいるよねとかね、例えば昔で村のね若い者とかが、俺はそんなの怖くねえとかね、妖怪なんかいるわけねえみたいなで強がっていたとしても、村中の人たちがそれを信じているというか、そういう妖怪いるよねというねことを認識して、その意思を発動していたら、いくら信じない人がそこにいたとしても、そこにその妖怪が存在しちゃうとか しちゃうみたいなね。だから信じなくても見えちゃうみたいな、うわみたいなね、意志力が働いて、多くの人がそういう意志を働かせてやればやるほど、まあ、発動しやすくなるのかとかね。あでその意志っていうのは基本的に、私は波の性質、要は光と同じ、光子と同じで波の性質を持つものなのかなと思ってるんですよ、今のところはね。で波って、要は波長ですよ、波長。なんで何でしょうね、この継続、波が強いと、その何でしょう、波っていうの分かりやすく言うと、そうですね、例えばそうだですね、波紋とかね、なんか水面にポーンって水投げ、あ石投げると波紋こう広がるじゃないですか、あれも波じゃないですか。あと、まあ、風もそうなのかな、あれも、まあ、ちょっとあれは違うか、波長とかね、要は強いとそれなりに、強い模様というかね、エネルギー発しますけれども、波って弱くてもずっとそれが続くと、その現れるじゃないですか、波長というかね。まあ、分かりやすく言うと砂漠とかね、あの風の波紋みたいなイメージ、要は微弱でもずっと継続して吹いていけば、あのこうずっと吹いていくとですね、やっぱこの風の波紋が、模様がこう浮き出てくりますよね。だそれと同じで、その意志っていうのは、まあ、強そういう意志力が強ければ強いほど、ちゃんとそういうしっかり、なんでしょうね、ものというか、その妖怪とかね、幽霊みたいな感じでもう起こりやすくなるし、それがたとえ弱かったとしても継続してずっとそういう弱いエネルギーみたいなのがずっと続けば、弱くても続けば、それもそれで具現化するというかね、その出てきちゃうといったところ、弱くてもそう続くと模様ができるというかね、うん、とか、あと波は、何でしょうね、いわゆる精神世界的なところかなとか。で粒子、あの粒っていうのは物質的なところ、物質界みたいなねところとかも、今はちょっと飛び飛びですが持っているのもあったりしてですね、いるわけなんですよね。いわなので、通常は意志っていうのは非常に何でしょうね、弱い力というか弱い 量子エネルギーみたいなものではありますけれども、それが大衆になればなるほど、数が増えれば増えるほど、要は波と同じで大きくなるわけですよね。波長が、大きくなっていくということです。で、それが多少少なかったとしても続けば続くほど現れやすくなるというかね、しっかり模様ができるみたいなところですね。あ、そうそう。で、あと外人とかもそうですね。例えば、そうですね。日本、外人が、その幽霊とか日本のそういう文化とか何もわかんない、例えば外人が日本の井戸を埋め立てたとしましょう。で、そこでもし、罰が下って死んじゃったとしましょう。で、これはなんで、なんかそういうのを、ね、通常で考えれば何も信仰心がない、全く日本に家もゆかりもない、わけわかんないアフリカの人が日本に来て井戸をぶっ壊しても何も起こらないはずなんですよね。その人にはその井戸を大事するっていう文化もないし意思もないからなんだけれども、日本でその井戸を大切に守ってきている過去の偉人、過去の先祖の人たちの思いというか意志がそこに働いているから、全く縁もゆかりのもないですね、外国の人が、来て、そういう日本の例えば神社だったり井戸だったり、あとご神体だったりをですね、粗末に扱うと罰が下る可能性が高いっていうのは、こういうところから来てるのかとかね、思うわけなんですね。なんで全く関係ない人がやったとしても何か悪いことが起きる場合があるっていうのは、こういう意志力が働いてるのかとかね、思ったりもするんですよね。あとはやっぱあれですね、いわゆる引き寄せの法則的な、思考が現実化する的な、そこら辺にもこの量子力学といったものは密接な関係性があるんじゃないかなと今私は考えています。で、この引き寄せの法則とか、というのを何やねんという方に簡単に説明しておきますとですね、いわゆる思いは実現するというか、思考は現実化するっていう、まあ、そのままなんですけど、要は、例えばね、お金持ちになりたいという夢があったとしましょう。そしたら、お金持ちになりたい、お金が欲しい、お金が欲しいじゃなくて、お金持ちになった自分、を想像する。どういう生活なのかなとかね、どういう生活をしているのか、例えば年収1億円の生活ですね、を手に入れたらどういう生活を私はしているのかな、どういう車に乗ってるかな、どういう家に住んでるのかな、どういうライフスタイルかなっていったことを、考えると、まあ、思考すると、それを引き寄せるよねって言った、まあ、いわゆる、自己啓発、スピリチュアル、まあ、ビジネスマインド的な、いわゆる、なんでしょうね、まあ、そこら辺に、のジャンルに、入ってくる、ものがね、あるんですよ。で、これっていうのは、まあ、その中でも私一番好きなのがザ・シークレットっていったところで、あとね、なんだっけ、ケリー・マクゴニーガルタカっていう人のね、意志力のなんちゃらかんちゃらっていう本とかも、好きなんですけれども、科学的なやつですね。まあ、ちょっとそこはまた別な機会に紹介しますけれども、それと量子力学はやっぱね、非常に関係性があるのかなと。この量子力学っていうのを、まあ、オカルト目線で少し知識を 得るとですね、どうしてもその関係性あるんじゃないかなといろいろ思ってきちゃうんですよね。まあ、一つ目としては、一つ目というか、まずその、この引き寄せの法則でよく言われるのが、先ほども言いました通り、その自分が引き寄せたい、ビジョンっていうものを明確に想像しましょうっていうのがね、一つの手法としてね、言われているんですよ。そういう先ほど言ったように、こういうライフスタイル送ってるよねとかね、そのためにビジョンボードみたいなものを作って、いわゆるコルクボードみたいなのをこう作ってね、そこに自分が欲しい車だったり、欲しい、手に入れたい家だったりとか、こういうライフスタイル、こういう旅行の場所に行ってるとかっていうものをこうクリップしてってですね、それを毎日見るとか、毎日トイレとか、自分が寝るベッドの天井とかに、何でしょうね、目標とする ものを貼って毎日目にするようにするとかね、要はその毎日それを考える状況に置くわけですよ。そうするとそれを引き寄せるみたいな、ものですね。で、この将来のビジョンを考える、想像するっていうことは、この量子力学的なところの観測するといったところに、なんか私はリンクしたんですよね。要は自分の引き寄せたい将来のビジョンを明確に想像する、イメージするっていうのは、自分のこの意思っていうものを観測することになるんじゃないかなと。で、量子っていうものは観測すると状態が変わりますよね。先ほど説明した通り、通常であれば波の状態なんですけれども、その量子を観測する、認識すると途端にその挙動は変わるわけです。粒として。なので、基本的にはこの私が呼んでいる意思っていうものは波の性質を持ちますけれども、それを明確にビジョンをこう想像することによって、自分の意思っていうものを自分自身で観測することによって、その波っていった状態から粒といった状態に、その意思を変更というかね、挙動を変えると。で、粒っていうものはいわゆる、まあ、物質というかねになるので、それが何でしょうね、自分のそのこの物質社会に、現実として現れてくるみたいな、なんかそんな感じのことを思ってたりもするんですね。これ伝わるかな、伝わるかあれんですけれども、でこのそう、あとね、顕在意識とか潜在意識的なところにもつながってくるんじゃないかとかね、思っているわけです。だから基本的に波意志っていうのは波なので、非常にその何でしょうね、弱いというか力なのかなとは思いますけれども、波っていうのもこうずっと続けていけばね、その模様が浮き出てきますから、例えば砂漠でね、風がこうヒューヒュー吹くじゃないですか。で、風が吹くと波紋っていうあの風の模様できますよね。あんな感じで弱い力ですけども、ずーっとこう吹いていくと、それが模様となって浮き出てくるわけですね。なので、こういう将来のなりたいこととか、自分が得たいものとかも、ずーっと微弱でもういいから、こう日々ね、手に入れた時の自分のそうことを想像すると、それがしっかり引き寄せられるというか、ね、その波の状態から粒になって、自分のこの物質世界に現れてくるのかとかね、思ったりするわけですね。で、あともう一つかなんか。で、ここの、なんでしょうね、それをうまく操るためには、どうしてもその、まあ、これはシークレットの、なんでしょうね、でも言われていたことでもあるし、スピリチュアル系とかね、自己啓発系とかでもよく言われていることなんですが、要は感謝しましょうっていうことをね、非常に言われますよね。まずは感謝しましょうと。今の自分の状態、どんな状態であったとしても、まず一旦受け入れましょうと。そして全てのものに感謝しましょうと。だいぶ宗教チックになってきますけれどもね。皆さん、だこれはね、本当、なんでしょうね。で、感謝しましょうっていうのが、この感謝って言ったこと、これなんやねんって私ずっと思ってて、で、これもなんか量子的なところにつながってくると、まあ、感謝っていうのも一つの意識ですよね。自分の思考ですよね。で、感謝って何かっつうと、やっぱりこれ、愛とか愛情みたいなところにもつながってくんのかなと思ったんですよね。で、その、よく引き寄せの法則とかで、感謝しましょうってよく言うじゃないですか。で、なんで感謝やねんなと思ってたんですよね。それ、ずっと。た時にいろいろその、例えばその何でしょうね、偏方性の法則とか、あとまずはそのよくビジネスマインドというかね、ビジネス界隈でよく言われていることとしては、まずは自分がギブしましょうと、与えましょうと、まずは与えて与えて与えまくると、じゃないとテイクされない、要はもらえませんよって言ったことですよね。なんで見返りを求めてギブするっていうことではなくて、まずはその与えましょうやみたいな、ギブしていきましょうと。要は与えるから返ってくるみたいな、なんか金は天下の回り物的な、なんかそんな感じ。要はお金を 使えば使うほどそれ巡り巡って自分のところにまた戻ってくるよねみたいな、なんかそういうなんか東洋的な、なんかそういう陰と陽みたいな、なんか考え方も少し取り入れるとですね、なんかつながってくる部分があるというか、感謝と、要はこの感謝っていうものは人に対してじゃなくてもいいのかなみたいなことを思ってですね、要は真羅万象全てのものに感謝をする、要はこの宇宙というか真羅万象ですよね、そこに感謝することによってそのいわゆる真羅万象から今度はテイクされるみたいな、うん、それがこの意志力っていうものをのパワーをいわゆるブーストさせるなんかパワーがテイクされるのかなとか思ったりするんですよ。ちょっと、もうちょっと分かりやすくまとめますと、要は、自分の将来こうなりたい、ああなりたいっていう願い、ね、願いというかね、それだけで、それを明確に、やるのはいいんですけれども、それをよりパワーアップ ブーストさせる効果があるのが感謝なのか、もしくはベースアップとして感謝という基礎状態が、まあ、感謝がベースなのかブーストなのか、今私この認識がちょっとどっちなのかなと思ってるんですけども、とにかくにもやっぱ感謝といったものを真羅万象にすることによって、真羅万象に対して感謝をすることによって、この自分の意志力、意志っていったものの思考エネルギー、ここがなんかパワーアップするんじゃないかなとかね、なんかすごい思ってそう。だ、そこの関係性は何なのかなっていうのはちょっとまだ答えが出せてませんけれども、なんか関係性はすごいあるのかなと思うのは、いろいろ実感してるんですよね。その、私脱サラする、あ、脱サラしてすぐあたりかなとか、脱サラするあたりもそうなんですけども、あの、ほんとバカの一つ覚えみたいに、ザ・シークレットのあの、いわゆる全てのことに感謝しましょうみたいなのをそのまま普通に素にとってですね、やってたんですよ。例えばどういうふうに私やってたかっていうと、もう日々のルーチンワークに取り入れたんですよね。例えばその時自転車で保育園に子供を送ってたんですけども、ここの道路を通るときは、ここの道路のこの区間を通るときは、とりあえず何も考えず全ての目に見えるもの全てに感謝をするみたいな、感謝ロードみたいな、感謝区間みたいなのを作ったんですよね。そのやっぱ毎日感謝しようと思っても忘れちゃうんで、なんで毎日通るここの区間は毎日通るから、ここの区間のここの、例えば100メートルの間だけは、目に入るもの全てに感謝しましょうみたいな、道路ありがとう、空気ありがとう、雲ありがとう、空ありがとうございますみたいな感じで、それをずっとやるのはやっぱ難しいから、そこの区間だけとりあえず何も考えず全部やる、この耳今音聞こえてますありがとうみたいなね、そんな感じでやってたんですよね、うん、やっぱね目標達成したんですよね、その時掲げてたね、うん、まああと書くのも大事とか言いますよね、よくね、ノートとかにはね、これもなんていうんでしょうね、まあ、自分がよくやるのはパスワードに目標を設定したりとかね、パソコンの画面、スマホの画面に目標を書いたりとかね、とりあえず自分の目に入るものにそこの目標を入れておくみたいな、ところとかやってたりしましたけどもね、いわゆるこれは潜在意識に働きかけるんじゃなくて潜在意識にもう刷り込む感じ、うん、潜在意識だから、その潜在意識的なところのパワーをアップさせるのが感謝なのかなとかね、いろいろ思ってくるんですが、この潜在意識っていうのはやっぱ非常に、潜在意識をねいかにコントロールするかっていうのがやっぱ大事なことになってるなとは思いますけれどもね、だそこと意思みたいなところが結構重要につながってるのかなとかね思ったりもするんですが、いやこれ皆さん後半だいぶグダグダですよ、これ。ちょっとやばいね。で、これね、何回か、途中でね、カットしてたり、一回止めてね、再収録してたりもしてるんですよ、実は皆さん、これ。それでもこのグダグダ加減。 いやー、びっくりですね。この潜在意識、顕在意識的なところはちょっとまだまとまりきれてなかったですね。申し訳ないですね。本当に、とりあえず、なんつうんでしょうね。あと、あ、そうか。あと別なね、3月上旬に起きたね、ちょっと、まあ、不思議じゃないですけど、なんかその、メッセージ性があるようなこととかもあったりしたね。それはまた別な機会ですかね。うん、八丈島のね、自分が初めて、会ったとは思えない、方がいるんですよ、八丈島に。うん、それはもう私が20歳ぐらい、20代前半に会ってる方なんですけども、そこの出会いのこととかね、これもなんか引き寄せというか量子力学的なところにちょっとつながる部分も実はちょっとあったりしてですね、その辺はまた別な機会に、うん、まあ、とりあえずちょっとまとめるとというか、そうですね。いわゆる、まあ、私的には意思っていう、まとめますとですね。意思、意見の意に子供の子って書いて、意思っていう量子があるんじゃねえかなと。うん。それがあると、幽霊だったり、神様だったり、妖怪だったり、あとはバチとかね、バチが当たるとかのバチとか、超常現象、ありとあらゆるものが、なんか辻褄が自分の中で合うっていったこと、そしてこの、意思っていうものがあると仮定すると、これをうまく使っていけば、いわゆる引き寄せの法則とか、思考は現実化するとか、自分の将来のビジョン、夢をつかみたいみたいなものに、なんかすごい活かせるんじゃないかな。ここの関係性、うん、これをうまく活用すると、よりよく人生を送れる、その宇宙の法則というか、見えないね、パワーなんですけどもね。うん、これをうまく使うことによって、この人間っていうね、皆さんね、せっかく地球に生まれたんですから、この地球人、そして地球の中でも日本っていうね、非常に恵まれた国に生まれているわけですから、地球人としてですね、そして日本人として、やっぱり楽しまないともったいないんですよね、人間として。うん、なので、人間としてもっとよりよく楽しんでいくために、この意志、いわゆる思考エネルギー、ここら辺の、いわゆる宇宙の法則的な、非常に怪しい感じになってきましたけど、最後。これをうまく活用する方法を自分は結構ね、自分なりですけども、模索していったりもするんですよね。だからそれをね、こう伝えていきたかったんです。っていう感じですよね。うん、そんなところかな。とりあえずだよね。人間としてね、皆さん、楽しまないと、もったいないですよ、ということですね。そのためには、この意思、思考、ここら辺をうまく有効活用して、潜在意識に、ですね、自分の潜在意識をうまくこうね、書き換えるというかね、していくといいのかなとかね、いう感じ。とりあえずその量子、いろいろね、不思議なことがあるので、ここら辺について、またね、なんか追加で新しい自分なりの新しい発見というか、見解の変更というか、そこら辺があったらですね、またお話ししていきたいなと思います。ということで、皆さん本当にごめんなさいね、この後半グダグダすぎて申し訳ないんですけれども、なんとか自分がの思い伝われば嬉しいです。ということで、また別なポッドキャストでお会いいたしましょう。ごめんなさい。ありがとうございました。